ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、今日も武田芳史がお送りいたします。2019年、12月、今日は26日ということで、もう年の瀬も迫ってます。昨日がクリスマス、そしてその前夜、これクリスマスイブというわけですよね。でかつてはつまりクリスマスイブとクリスマスは何なんだろうっていうことなんですが、クリスマスイブというのはかつての暦の、時の刻み方、認識の仕方が今日とは若干いろんな何とか歴っていう暦がありますが、その認識の仕方は違うわけで、かつてですね、そのイブがあるっていうのはどういうことかっていうと、おそらくそのクリスマスに限りませんが、日々の日付の変更する線が かつての認識では、これは僕はこの方が正しいと思うんですが、その夕刻、夕暮れになって、日が沈んで暗くなってくる、暗くなってから、一日がそこで終わって、暗くなったら翌日というわけですね。ですから前日の夜、前夜祭という言い方があるけれども、これはつまりかつての認識であればもう、翌日に入っている、つまり、クリスマスであれば25日は24日の夜からもうスタートしているという考え方です。だからそれは闇と光というものがこう、まあ、いわばこの2つが、大きく一日一日を、まあ繰り返していく、24時間の間に、朝日が昇り、そして夕暮れが訪れというわけですね。でこれを日本では夕方、夕暮れのことを黄昏というふうに呼んだわけですが、黄昏というのは垂れそ枯れ葉という、前にも話していると思うんですが、垂れそ枯れ、黄昏となるわけです。つまり誰だろう、ぼんやりして見えなくなってあそこに見えるかの人は誰だろうというわけですね。でこの黄昏に対してその、朝の、闇から朝日が少し出てくるまでにこうぼんやりとこう明るくなってくる、この時間を川垂れというわけです。川垂れって、まあ、全く同じことを逆に言ってるわけですけど、かの人は垂れそ、垂れだろうというわけですね。で、川垂れ、あるいはその黄昏という、この二つの時の淡いを超えて、一日というものにし、ところがこう、まあ、そうはうまくいかないのは、白夜というものがあったり、いろいろするわけですが、つまり、夜は暗いのに、暗くならない夜、これを白夜、フランスではその白夜を、ま、祀ってイベントがパリで、行われる、ね、京都もその姉妹都市ということで、芸術祭のようなものが白夜イベントとして行われるようになってもう久しいんですけれども、その、まあ、夜にこうある何かが訪れたり、あるいはそれが翌日あれほど妄想がこう盛んになった夜の闇の中が朝日とともにケロッとこう夜悩んでいたことが、解消されたりする。これは一日というものの巡りを今ちょっと話してますが、これは比喩として例えば一年の巡り、あるいは人生そのものの巡りというようなことになっている。でこのクリスマスのことをちょっと僕は今珍しくあんまり喋らないんだけど、クリスマスというのはご存知のようにそのツリー、クリスマスツリーというものが日本でも盛んにこう、飾られるわけですが、そのクリスマスツリーのツリーというのはつまり樹木ですよね。で主にもみの木というものを まあ、使われるようですけども、まあ、もみの木に本当は限らない木がこう立つ。でこれはあのキリスト教の、クリスマスに限らず、世界の、古代の、いろんな神話を見るとあるいはその原型になる宇宙モデルっていうものを見ていくと、ライフツリーと呼ばれるものであることがわかるわけです。ライフツリーつまり生命樹っていうふうに呼ばれる生命を象徴した樹木というものにこう司っている。でこのクリスマスのツリーもまさしくそういうものだろうと思うんです。今ここに持ち込んだコーヒーカップにもこの、あれですね、クリスマスツリーが、雪に覆われて、立って、そして星がきらめいている。でこの星がきらめく星の流れ星の運行やいろんなものを見て東方の三博士っていう、人たちがその、つまり救世主をが降りたということを、まあ知るわけです。この神秘的なあの占星術的なあの宇宙の、読み、この宇宙の読み、こう火を読むということが行われる。この火を読むってことがつまり火読みという、その暦というあのなんとか歴という字に当てた古代の大和言葉の中にある、その記憶がこの言葉の中におそらく込められている。でこの火を読むということやが暦になったり、あるいは、火を知る、あるいは火そのものについてのこう直感力や、動き方歩き方っていうものが火尻という言葉で説明されることを、まあ、我々は、訓読みの、あの大和言葉の中に知るわけです。でこれは火尻と読んで、漢字を当てるとするとまさにこの、キリストのこのクリスマスの聖夜、聖なる聖という字を当てて、これを聖というふうに呼んでいるわけですね。でこの中々とちょっと喋ってしまってますけど、このクリスマス、つまり12月25日というのがキリストの誕生日っていうわけではなくって、降誕祭、つまり降りて誕生が降りてきた、それをまあ祝福する日として、どうやらこの12月、年の瀬の12月25日ということになったようですけど、この前夜がつまり先ほど言いましたクリスマスイブであり、さらにもう1日早い23日、これはここからですね、実はそのクリスマスの話はちょっと引っ張りましたけど、23日この日が 何だろうっていうことなんです。で実はこの日はですね、今から遡って1215年、遡ります。そうすると平安初期です。これはあの、平安京ができたのが、泣くよウグイス平安京、つまり泣くよ、794年でに、平安京が、あのつまりこの京都ですね、ここの場所、これが出来上がるわけです。でこの平安京ができた794年のちょうど10年前、10年前じゃない、10年後ですね、804年ということになるんですが、これが今申した1215年前のことです。そしてその12月23日に、京都の都を作る前に親分のような、あるいは祖系になったあの都が当時国際都市として中国唐の時代ですけど、ここに長安という都があって、その長安という、まあ、現代社会よりももっとその当時国際的な西の文化やペルシャやあらゆるものが入り込んでいた、ラクダも入っているし、いろんなものがあった、そこへ、一人の 日本から一人ではないんですが、その留学僧が、長安に足を踏み入れた記念日という、ここにちょっと僕はこだわってるんですが、これが12月の23日であったというわけです。さてこの人は誰だろうっていうんで、もう勘の鋭い方々はお分かりになるんですが、長安、唐の都長安に、平安初期に、留学した。これは遣唐使船に乗って便乗してってことです。遣唐使がまあ中心なわけですけど、その船に乗って、都長安に入った、お分かりですよね。京都、にも大きくその、まあ、いわば拠点というかあります。それは東寺というお寺です、京都にある。であるいはもっと言うと、その高野山というものをまあ開いた、人。これは我々は、親しく昔からさん付けで呼びます。弘法さんとか弘法大師、空海さんっていうふうに呼ぶ。まさに空海さんで、昨日その、嵯峨野の観音院という真言密教のお寺ですけど、こちらである大きなその空海日塔といいますけど、その塔に入る、それを中心に、つまりあるイベントがありました。モダニスト空海という、そういうイベントです。でこれは観音院で行われている観音楽という、奉納イベントなんですが、まあ盛大なものが昨日ありまして、音楽、つまり長安の都の音楽を、表現したり、あるいは、そこで空海について、その空海さんについて、その当時のことを中心に 語ろうではないかっていうんで、もう最高の、講演者をお迎えしたわけです。その、講演者である空海論の一人者、今日実はここへお招きしているので、この話を、結構僕は一人でベラベラ喋ってますが、竹内公然先生、高野山大学で長く教鞭を取られてきて、そしてその、空海学会の会長であり、空海、研究所の所長でもあられるという、ちょっと早速お招きいたします。竹内先生いらしてくださいます。
はい、こんにちは。竹内先生
どうも
よろしくお願いします。
昨日は昨日でありがとうございました。お疲れ様でした。
いや、どういたしまして、
はい、こうしてやっと竹内先生お招きして、この、はい、僕のこのどこへ流れるかわからないようなラジオ番組にゲストで来ていただけたって。で早速ですけど、空海が、はい、その1215年前、はい、に唐へ渡った、この時に遣唐使船何隻か出て、その中の一隻に空海さんも乗られて、渡ったってわけですよね。でところがこれ南の方へなんかいろいろ波の関係というか嵐やらいろんなことで流された、
はい、
その辺からちょっとお話しいただけるとありがたいです。
はい、当時の遣唐使というのは4隻の船に乗って、だいたい1回に600人くらい派遣されたということなんですけども、
すごい数ですよね。
やはり新しいいろいろな文化とか文物を日本に持ち帰るということを目的に、空海さんも派遣されたわけですけれども、だいたい五島列島のあたりに最終的に風待ちをしまして、いい風が吹くというときに一斉に中国に向けて出発するんですけれども、空海さんが行ったときにも4隻で出発しました。でも次7月の6日に出発したんですけれども、次の日の夕方にはもう4隻がバラバラになったっていう嵐にすぐ会っちゃったんですね。で
一緒には航海できなかったわけですね。
はい、で第一線には空海さんと遣唐大使が乗って、第二線には天台宗を開かれた最澄さんが乗っておられたんですね。で大体目指すところは今の上海のあたりを目指していくんですね。ヨス港の河口あたりを、 佐久さん乗りました第二線は、ほぼ順調に行ったんですけども、
予定通りの場所へ、
でも空海さんのは随分流されて、うん、今の福建省という、はい、台湾の向かいのあたりに漂着したということで、しかしながらこれまで日本のそういう船が来たことがないということで、随分疑われたということでなかなか上流が上陸が許されなくて
認められなかったんですね、
ご苦労があったというふうには言われております。
はい、でその場所から目指す、長安というのは、はい、やっぱりだいぶまだ距離があるわけですよね。
我々は一応そのコース福建省から、はい、長安まで2500キロと、
はい、なるほど。それを歩かれたというか、全部歩くのはあれでしょうけど、
実は今から35年前に、はい、一応空海長安の道っていうプロジェクトが学術がありまして、それに私参加させていただきました。おそらくこのコースであろうというコースをたどる旅だったんですけども、まだ国交が開かれてまなしだったもんですから、
そうか、
いろいろ
今の中国ではないですね。で
全く違いますね。で特に福建省のあたりはまだ外国人入れないところだったということで、はいはい、政治的にちょっとお願いして動いていただいたということで、福建省は1週間でしたけども、もう行くとこ行くとこ、軍人さんとか、そういう政治の要人というか、そういう方が皆さん揃ったところに我々行きまして、まあ歓待されるんですけども、最初面食らってっていうか、もう皆さん歓待してくださって、歓迎歓迎なんですけども、これが40日続くとどうなるんだろうと思って心配してましたけども、1週間で終わったんで、本当にホッとしたっていう。それで空海さんがその福建省から長安の都に行かれた、2500キロっていうのは、はいはい、その804年にこの場所でどういう仏教が盛んでしたかってお聞きしてずっとお尋ねしていたんですけども、判でおっしゃったようにここでは禅宗が一番盛んでしたというところ、ほとんどそうなんです。
その時代禅宗が、そのルートは盛んだったってわけですか。
はい、もうほとんど南から北までずっと禅宗が一番盛んだったところを空海さんは辿られてるんですけども。
なるほど。
でも空海さんは禅宗のことは全くお書きになってないんですね。
見てない、不思議ですね。
本当に見てなくはないし、むしろ空海は見ちゃダメだっていうところだって言ってみて可能性はあるんですよ。でも興味は本当に尽きなかったと思うんですけども、いろんなものを見てるけども、今我々が持ってる記録の中にはないということで、はい、それが不思議といえば不思議なんですけども、
ね、そうですね。
で先ほどおっしゃったように、はい、約2500キロを50日かけて、はいはい、12月の23日に長安の都に入られるということですね。
大変な旅ですね、それ自体がね、はい、50日も、ね。
その時の遣唐大使の正式な記録が残っておりまして、はい、星が出てるうちに出発して、星が出てから宿に入るっていうか、昼夜兼行っていうか、もう一日本当に昼を夜に続く、夜を昼に続くっていうか、そういう強行軍だったという。
強行軍ですね。相当急いだんですよね。
それは従来言われてるのは正月の元旦に、はい、党の皇帝との謁見の式がありまして、
それに間に合うように
ということで急いだというふうに言われてます、
ね、なるほど。そのスタートが遅れたために強行軍になったというわけですよね。
最長と同じ、最長は第一線に乗ってて、空海さん第一線だったんで、第一線に乗ってた遣唐副使っていうナンバー2の人の乗った船は、9月の1日に今の寧波って言いましょうか、上海の向かいのところについて、9月の1日に出発して長安まで 着いたのが11月の15日っていうこと、75日かかってるんですよ。もっと距離が短いところを75日かかって行ってるんです。
ということでよほど急いだってことですよね。
はいはい、
そうなんですね。すごいですね、その旅は。
でまあ、陸上だけで行くとおそらく無理なんで、我々が、
船とね、
我々がそのいろいろ訪ねて行った結果として、おそらくこのコースをたどったであろうというコースは、だいたい運河とか川を使えば、はい、7割ぐらいは船に乗って移動できるんですね、あとの残り3割が、まあ、陸路というか、
はいはい、
そんなんで、まあ、船に乗ってれば自然に船は
行きますからね、行ってくれる
もんね。
そうですよね。
クカさんたちはそれほどご苦労、まあ、ご苦労ってご苦労ですけども、実際に歩かなくてよかったということでは、
ですよね。ひょっとすると今さっき あれじゃないですか、その前週の、気配というか、その世界観が強い場所を歩いても大急ぎで歩いているために、とてもじゃないけど禅に触れることがそれほどできなかったってこともないですか。
実は空海さんの、まあ、伝説のように言われている五筆和尚とか五筆和尚ってお聞きになったことございますか。
いやいや、僕は
五つの筆の和尚と書くんですけども、はいはいはい、というのは後々の絵巻物によりますとですね、空海さんは、両手両足と口に筆を加えて、そして一度に五行の筆を書いたというような伝説があるんですね。それはアクロバット的なことで、空海さんはよく言われる空海筆を選ばずとか、
はいはい、言いますよね。
空海も筆の誤りとか、はいはいはい、でも空海さんほど筆を選んだ人もないんですよ。
なるほどね。
それは唐から帰ってきまして、筆の作り方を学んできて、ある方に教えて、その方に筆を作らせて、天皇さんとか皇太子に筆を献上してるんですけど、そこでは事細かく、これは写経用の筆ですよと、これは何の筆ですよって4本とか複数の筆を献上してるんですけど、みんなこれはこの用途の筆ですよということを書いておられるんですよ。
すごい、全くあれですね、その筆を選ばずの逆ですよね。
本当にそれで天皇さんから書を求められて、書いた時にそれをお届けする時の手紙も残ってますけれども、そこには今回はどうしてもいい筆がなかったから、こんな場合字しか書けませんでしたっていうようなことも書いてあるんですよ。それを読みますと、本当に空海さんは筆を選ばずじゃなくって、
全く逆ですね。
まあ、空海さんほどの腕のある人 は、
ね、
どんな筆でも
書けますよっていう、
書けますよっていう意味ですけど、そうじゃないんですよ。空海さんは本当に筆を選んで書いておられるんです。
ということはつまり筆を選ぶってことは、もう書く前にあるイメージが明確にあって、これをこう書きたいからこの筆が必要だっていうわけですよね。
そうですね。それで御筆和尚のお話に帰りますけども、はいはい、実は空海さんが唐に渡ったのは804年なんですね。で50年後に853年の8月に、はい、天台宗の第五尊なる円珍という方が、はいはいはい、その空海さんたちが漂着した福建省の、福州というかに行かれるんですね、うんうんうん、そしてたまたま日本から来たと言いますと、はい、そこの海元寺という、まあ、日本でいう国分寺にあたるような、各州とか全国に送られた海元寺のお坊さんで、恵観というお坊さんが日本から来たって言ったら、御筆和尚はまだお元気かって聞かれたんですよ。
すごいね。
で、御筆和尚って誰だろうと思って、ね、あ、そうだ、空海さんだと思って、まあ、残念ながら亡くなられましたって言うと、その恵観という方は胸を打って、あんな異芸の方はいなかったって言って、まあ、悲しまれたって、その異芸っていう言葉が空海をまさに表している言葉だと思うんですよ。お聞きになったことがあると思うんですけど、空海さんが福建省に漂着した時に、日本の正式の遣唐使っていうことを疑われて、なかなか料理が許されなくて、
は
いはい、
そうでしたね。
でも 検討たちが困って、うん、そこで空海さんに何とか助けてほしいということで、うんはい、空海さんが文章も書く、うん、それから書もお書きになったと思うんですよ、その書を見た途端にもうあこれはね、これだけの文章と文字が書ける人は、はい、日本のそういう正式な
正しい人だろうということです、
だから間違いないということで上陸を許されたって言うんですけども、うんうん、そういう噂がもう福州では、
まあ、広まってて、ね、
どんな人かなっていうか、うん、だから、うん文章 もう本当に中国人がびっくりするような文章が書ける、うん、書はもちろん、うん、でまあ異芸っていうか、うんうん、それがあと何があるかなと思って、うんいろいろ考えるんですけど、うん、しかしながら50年経った後でも、はい、あの時のあの人、おそらく絵館は空海に会ってたと思うんですよ。
ですね、
だから思い出すっていうぐらいやっぱり強烈な印象を
インパクト、
中学から残した、はい、ということは空海さんの持っておられた雰囲気とか、はい、そういうものが異芸っていう異なるっていうに芸術の芸なんです。異芸の人って言ってます。
その字ですか。
私はその異芸っていうものをもう少し突き詰めたいなと思ってるんですけど、はい、しかしながら結論的に言えば本当に空海っていう人が強烈な印象を与えたということは間違いなかったということですね。
いやおそらくそうなんでしょうね。それが多分だから長安に入られて、はい、それからまあ話のまあいわば一番中心になるかもしれない、その長安の都の中で慶賀歌唱もしくは慶賀阿闍梨と呼ばれる慶賀、つまり密教の第7世と言っていいわけですよね、にお会いするまでに少し時間を、寄り道というか、長安の都の中でもなかなか慶賀のところにはすぐに行かずに、おられましたよね。でお会いされた時に慶賀歌唱が、もう待ってたよっていうところですね。そこをちょっと
お、はい、慶賀さんというのは今おっしゃっていただいたように一応真言密教をインドから中国に伝えた8人のお祖師さんというか中心的な方がおられるんで、その第7番目に当たるのが慶賀さんなんですけども、おそらく長安に入ってすぐ今長安の都ではどういう仏教が盛んで、例えばどの、まあ、華厳なら華厳、天台なら天台って誰が一番第一人者かっていうようなことはもうすぐ情報は入れてたと思うんですね。あ、はい、でそれと、まあ、密教だったら慶賀しかいないっていうことは、耳に入ってたと思います。でそこでじゃあ慶賀さんに、教えを請うためには何が一番必要かということで、一番最初に慶賀さんが行われたのはインドの言葉をまず習得することって、まあ、サンスクリット語って言いますけど、まあ、当時はシッタンと言ってましたけど、
ね、
シッタンの文字を約3ヶ月ぐらい勉強して、その後ほぼ基礎ができたところで慶賀さんのところに、うん、お尋ねになった、うん、ただ慶賀さんは初対面の空海さんに対して、あなたが長安に来てることはもう知ってましたよと、はいはい、今日やるか明日やるかって毎日毎日もう首を長くして待ってました今日やっとお会いすることができた、とっても嬉しいって言って、実はもう私の命はそんなに長くないんだ、しかしながら私が受け取った方を誤りなく、後世に伝えてくれるなかなかそういう人物がいなくって、まあ、残念に思ってたんだけども、うん、あなたを見てまさに私の持っているものを全てあなたに伝えたいっていうか、うん、あなたがそういう資質っていうか、うん、持ってる素晴らしいものを持ってるっていうことが分かったから、うん、私の持ってるのを全部あなたに、はい、授けたい、はい、ついては勘定っていう密教の儀式を受ける、はい、準備にすぐかかりなさいっておっしゃったっていうんですね、はい、言ってみれば初対面の、そういう方に話すことではないんじゃないかと思うぐらい、
ね、そうですよね、しかも外国人に、
でも、 アジャリっていう人の持ってるその能力っていうのは、求められることは、目の前の方がどういう人物かっていうのを立ちどころに見抜く、そういう、はい、あの力を、はい、持ってるのがアジャリの一つの、
はい、
あのアジャリになる資格のようなもので、はいはい、だから啓花さんはまさにそういうものでもって、うん、あの空海さんを間違いない、この人は間違いないっていうふうに見抜いたって、見抜いた方もですけども見抜かれた方も本当に、
本当に、双方ともにね、その見合ってるわけですからね、
出会いっていうのは、言ってみればあの人間と人間じゃなくって、はい、仏と仏の出会いっていうのは私は思ってるんですよ。
なるほど、それは素晴らしいイメージですね、確かにそれがつまり双方ともにアジャリという、人間を超えた、そういう英知を持った輝く存在が、もう瞬間に出会うとお互いのその存在の大きさはね、尊ぶっていう力ですよね。
あの空海さんが、当でその啓花さんに教えを請うて、それで、啓花さんとの出会いっていうのは、出会ってから啓花さんが6ヶ月ぐらい亡くなられまして、たったの6ヶ月の期間しか、教えを請うことができなかったんですけども、それで啓花さんが亡くなられる直前におっしゃったのは、あなたと出会った時に私の命がどこまで持つかっていうのが一番心配だったと、しかしながら、今ここに至ってもう私が持ってたものを全てあなたに伝えたと、だからあなたに持ち帰らせるためにマンダラとか密教宝具とかそういうものも全部予定通り、ことが運んで、
整ったと、
整った、だからもう私は思い残すことはないと、ついてはこの教えっていうんでしょうかね、密教というものを日本に持ち帰って、で日本中に広めなさい、でそうして人々の幸せを祈れ、早く帰れっていうふうにおっしゃったって、そして、空海は20年の予定で行ったんですけども、しっかり3年で帰ってきますけども、
そうですね、
それは啓花さん以上に、いくら、ここで頑張っても啓花さん以上の方もいないわけですから、早く帰れということで帰ってくるんですよね、そんなんで帰国報告書の中に密教っていうのは直感っていうか、例えばの話ですが、曼荼羅をパッと見て、分かるような宗教なんだよと言ってるんですけども、先ほどもおっしゃったように、頭で理解するんではなくて、本当にこの
身体、
肉体、五感を通して感じるっていうか、そういう直感力が求められるのが密教の特色の一つだと思います。
なるほどね、それで曼荼羅、つまり特に空海さん持ち帰られた今有名な領海曼荼羅、つまり大蔵海、もう一つは金剛海という二つ の別のシステムを作られた曼荼羅を、これを共にこう観想する、つまりメディテーションする時の装置として使うと、自らと曼荼羅が、しかも一つではない曼荼羅をこう、シートを重ねて体に入れるような、そういう体感の仕方をね、やるっていう密教 の準備したその装置と言ってもいいかもしれないですね、そういうものを啓花和尚はもちろんその時点で第7世としてこう全部必要な、神秘的なことも含めてこう理解されて、これはやはりその同じ受け皿、同じその能力を、高い能力を持った人じゃないと間違って伝えられる、ということを危惧して、そういう存在を待ち望んでいたところに空海が現れたってわけですね。
先ほど言いましたように本当に啓花が亡くなる6ヶ月前に出会ってるんですよね。ですからなんていうか、その出会ったことを考えると奇跡としか言いようがないんですけど、
そういうことですね、
でもそれは出会うべくして出会ってるようにも思えるんですよね。
全くね、
ですからもうさっき仏と仏の出会いって言ったのはもう本当にギリギリのところで出会ったけども、空海は 誤りなくっていうか警官さんの持っておられるので、うん、全てこう受け取って帰ってこられたっていうことで、
ね、そうですよね。
あの警官さんがおっしゃったその人々の幸せを祈れということが、はい、日本に帰ってからの空海さんの、まあ、30年余りの活動の全ての原点がそこにあるんじゃないかと思うんですね。慶華さんの遺言というか、あのもう一つ慶華さんがおっしゃったということが、うん、あの文章が残ってるんですけど、それは、はい、私とあなたの出会いっていうのは一回この一回限りじゃないんだよって、
あ、はい、
あのもっともっと前から、はい、協力してこの教えを広めようと誓い合った仲間なんだ、で今回は私があなたに党に来るようにということを進めて、党に来てもらって私が授けたと、
はい、
でも今回あの次は私があの日本で生まれてあなたから法を受けるからって、は
い、いや
そういうふうにおっしゃったっていうんですね。
すごいですね、この、まあ、昨日実はその嵯峨野の観音院でこのイベント、法のイベントモダニスト空海と題して語っていただいたんですが、この時にもね、竹内先生その縁の話が、つまりこう縁という字は糸編ですよね。それでまあ大和言葉っていうか訓読みで言うと縁西っていうふうに呼ぶわけだけど、この糸がずっとつながっていて、でその糸のにつながってそこに眉玉のようにこうずっと連なっている私っていう、この今のこの、一生と普通にあの思うのはこの世に生まれて死んでいくこの間が一個の眉玉だとすれば、これ何代も過去にも未来にもつながっていて、これらをあの全部含めてつまり縁というものがあのあるんだというわけですよね。こういうふうに考えてくると空海あるいはその慶華歌唱、これはたまたま根性では中国唐に生まれ、あるいは日本に生まれ、はい、ということがあるけど、うんうん、本当はもう少しあのもっと大きい生命史、先ほど一番最初にキリスト教の話で、あの生命樹というふうに僕は言いましたけど、そのライフトリーの、生命の長い記録、それから連なりっていうものは、はい、おそらくこの言葉は違うんだけど縁という中国の漢字にある縁、あるいは日本ではそれ縁日と呼ぶようなものが、あのまさしくそういうものと同じような連なりの中にあってというふうに、ますますちょっとねゾッとするようなことですけど、まあだからどちらがどちらでも構わないような、そういうあれですよね、存在の出会いっていうのはね、
あの密教ではあのやはりお師匠さんが大事なんですよね、
はいは
いはい、どういうお師匠さんにつくかということで、あの例えば密教経典の中にはお師匠様は弟子を選べって書いてあるし、弟子はお師匠さんを選べって書いてあるん
です。なるほどね、そういうことなんだ。
私の理解したところによると、やはりお師匠さん の、うん、あのまあ、霊的なと言いましょうか、お持ちになっている能力が高い人につくと、言ってみればそこから弟子も出発できるんですよね、
はい
はい、でよりあの高いところに行けるっていうか、そういうふうに考えますと、本当に、あのお師匠さんを選ぶということもですけども、あの弟子を選ぶときにはこの人は間違いないと思えば強引でも連れてきて、自分の持っているものをこう伝えるとも書いてあるんですよ。そのぐらい、あの弟子と師匠っていう関係は、
ね、
強いんですけどね。
なるほどね、いやこれはちょっと話余談だけど、その日本の芸能史の中でもやっぱりね、あの、今だと月謝払えば教えてもらえるっていう、関係だけど、そうではなくって、そのしかも譜面も何も与えない、つまり、弟子はその師匠のを、まあ、まさに選んでないととんでもないことを身につけるわけですから、あの師匠もこの曲はただ一人しかあの実はね伝えてはいけないっていう、あの秘伝の、
そういうもの、
意思相伝ですね、
あの
そういうことはちょっと今思いましたけど、本当にそういうことが 現代社会ではもう誰でもこうして月謝払ってこうすればみんな情報でも何でも手に入るんだと思いがちだけど、本当はそうではなくって、どちらもが選ぶそういう秘められた、密教の密っていうのはそういう意味がちょっとありますかね。
それでもう一つ言いますと、桂花さんと桂花さんのお師匠さんの福寿との出会いもまさに桂花と福寿さんの出会いと同じようなことを書かれてるんですよ。福寿さんが
桂花、
ね、さんを見た時に、あなたは密教の器だ、勤めなさいっていうか励みなさいっておっしゃったっていうんですね。初対面の福寿が桂花に、まさに同じようなことが桂花と繰り返されてもそれもちょっと誰も言ってないかと思うんだ。私も見て、ちょっとやはり驚くっていうか、
驚きですね、ま、さにそれなんか珠玉の伝達っていうか、伝報ということがね、そこに行われている、
ちょっと言いましたけども、密教っていうのはそういうふうに師から弟子に心から心に、口から口へっていうんですけども、そういうふうにして生の声で、生のっていうか、意思疎通をするのが密教なんですよね。
なるほどね。
それが本質だと思います、
ね。でその経典はさまざま重要なものがあるんですが、それは読んでその理解力、この学問的な力、言語的な力、しかしそれだけではなくって、それはほんの一部であって、そのやはり存在が何か大きい全体をこう感知したり、直接体の中に入れたりするような、でこの中で 儀礼として、儀式として重要な感情と、さっきおっしゃってた、これが密教のやはり一子相伝の感情の儀式を受けるか受けないかというのは、これつまり師匠と弟子 の、 つまり内容をこっそり伝える、あとどのくらいか時間がそろそろかな、なんですが、ちょっと少しあるので、感情についてちょっとだけ、
それと桂花さんがおっしゃってることの一つに、悟りを得るよりも、いかに素晴らしい師匠と出会うかの方が難しいんだって、密教が分かるか分からないかっていうのは、素晴らしい師に出会うことによって決まるっていうことをね、悟りを得られるよりも、いかにそれらしに出会うかの方が難しいっておっしゃって、それが印象的な言葉ですね。
なるほどね。その素晴らしいその人と人の重要な魂を伝えるっていう、そういう、奥の深い表層的な、今学問とか哲学とかって言ってますが、そういう言語的な宇宙枠の はるか以前の生命史が持ってる、あるいは宇宙の、秘密みたいなものが全部この密教の中に、正確にこう伝えていく、そしてそれらは生き生きとした大きな秘密をこう持って、そう終わってしまう。先生、今日はありがとうございました。こんな時間で終わっちゃいます。本当にありがとうございます。
番組のご協力は大垣書店でした。